しばらくひばりクラブにですねシリーズ日本で出しておりまして、まあ今日出すのがこれ19回になるんですかね。一応日本人のルーツと、それから日本の原神ですね、それから、まあ、古代日本ということで、これ古代日本ではないんですが、一応皆さんがですねコメント欄に、書き込んでいただいたやつを読みましてね、いつも私大体ざっとは名刀してるんですけども、まあ他人の話を聞くというのは実に面白いですね。面白いっていうか刺激になります。まあいろいろ歴史の趣味の人もおられれば、まあ単に何もあまり歴史はご存じないけども興味があるっていう、まあ、いろんな方がいろんな感想を述べておられましてね、まあそれを読みますと刺激されますね。私が実は日本人のルーツっていうんで、まあ、普通は騎馬民族説とかですね、それからなんかあと半島の方から大量に来たとか南信濃の方から大量に来たとかいう、大体日本人っていうのは、大陸の方、中国大陸の方から来たと言われてまして、まあ、NHK などが縄文人と弥生人の骨の差なんかを僕の子供の頃ですね、あれはなんか作り物だったと後で聞いてね、もう本当に僕それも NHK を恨んでるわけじゃないけど嫌だなと思う一つなんですけど、なんでそんな人を騙すのっていう感じなんですけど、なんか事情があるんでしょうね。それで僕が最初疑問に思ったのは、ここに世界地図とそれから地球の気温の変化を出してるわけですが、赤いアフリカからまあ人類ができたというのはまあいいんじゃないかと思うんです。いいんじゃないかっていうのはですね、学問というのは常に今の状態を一応事実として先に進むってことなんで、後で覆されてもそれしょうがないんですよね。まあ人間の頭の限界ですから。で、まあ、東アフリカから出て、まあ、質アフリカというんですけど、それで、メソポタミアとか通って中央アジアを通って中国に行って、その中国の方で文明ができたやつが日本に流れてきたっていう説明をずっと受けてきたんですよ。ところがどうしても納得できないんですね。これは別に納得できないから、私が教えてもらったやつが間違ってるとか言うんじゃなくて、自分としては納得できない、まあ、人間というのは頭がありますからね、どうしても考えちゃうわけですよ。で、まあ私がちょっと第一に絶対おかしいなと思い始めたのは、実は移動した時期がですね、ここの左下の方に地球の気温の地図を貼ってあるんですけども、まあ、大体今の地球っていうのはですね、まあ14万年とか10万年とかいう間で暖くなったり寒くなったりしてるんですね。で、まあヨーロッパとかアメリカ人が研究したんで、全部そういう、まあ、西洋的な言葉で書いてあるんですけども、ミンデル表記、リス表記、ベルム表記ってあるんですね。これ別の名前もありますね。なんか何だったかな、なんかアメリカの人がつけた名前また違うんですけど、まあそういう表記がありましてね、その間に間表記がありましてね、まあ、これを見ますと、まあ、33万年ぐらい前に非常に暖かい時期がありますね。それから今度24万年ぐらい前に非常に暖かい時期があり、それから13万年ぐらい前に、これはネアンデルタール人が活躍した暖かい時期があり、そして現在の暖かい時期があると、まあいうようなことなんですね。ところが移動してきた時期は大体まあ3回にわたって出てくるんですけど、大体まあ7万年か8万年ぐらい前に1回出てきてるんですよ。それがまあ現代の文化を作ったとするとですね、まあ、この頃もうネアンデルタール人もかなりダメになっておりまして、まあ、現代人類が活躍するわけですが、今よりか7度ぐらい低いんですね。それでその7度ぐらい低いってことはですね、アフリカから出るのはいいよと。だけどインドの北方ぐらいまで行くとですね、ほとんど氷しかないと思うんですよ。で当時は道がありませんからね、道がないところで荒野を、氷の張ってる荒野を歩いていくっていうのは非常に大変じゃないかと、こういうふうに思い出しましたのが、そうですね、20年ぐらい前、もっと前ですね、1990年頃ですからね、僕はおかしいと思い始めたのは。それでこの青い地図に書いて、世界地図に書いてある青い線ですね、これだとアフリカの東海岸からまあ、陸地をちょっと見ながら、アラビア半島の南の方、イエメンあたりを見ながら、 インドに到達し、まあ、インドぐるっと回ってもいいですよ、セイロンあたりね、そして、フィリピンのあたりまで行くと、そういうルートっていうのはですね、比較的こう丸太船っていうかな、我々と船は結構ありますからね、ですから簡単じゃないかと思ったりもしたんですよ。そしてまあインドネシアあたりに到達して、まあ、そこでしばらく住んで、またちょっと思い返した人たちがもうちょっと北行ってみようかと思って日本列島に到達すると、あ、ここに大きな列島があったわっつって住むという方が移動しやすいんじゃないかと、もうかなり移動しやすいんじゃないかとこう思ったわけですね。そうこうしてるうちにその後、まあ、いろいろ僕も別の用事があったりして消え取られてたんですが、まあ、ここ3、4年のですね遺伝子の進化を見ますと、まあ、中国大陸に住んでる人たちと日本人とものすごく大きな差があって、どちらかというと東アジアですね、フィリピンとかインドネシアの人のように近い、これが一つですね。それからもう一つは言語ですね、まあ、日本語ぐらい変わってる言語ってないんですよ。あの、私はご飯を食べるって、ご飯が先です、私はって主語で、ご飯っていうのが述語で、食べる動詞が述語じゃないや、目的語が来て述語が来ると、ボーチーファンラって言うんですかね、中国語ですと、私たちはチーチーっていうのかな、発音はチーチーとかこんな発音なんですが、食べるファン、ご飯ですね。だから日本語とひっくり返ってて、これがまあ世界の大半の言語なんですね。やっぱ僕はね、やっぱり、もしも中国から日本人が大きな影響を受けたんなら、中国は憎いとかじゃないんですよ、僕はそういう感情ないんですけど、だったらですね、やっぱり日本語もその言語の序列になってるだろうと。だから遺伝子から言っても、それからあのね、言語から言ってもちょっと中国とは関係ないなと。ただ日本語の語順っていうのはシベリアの方のツングースにあるんですけど、それはちょっとあの時代的にはもっと新しいっていうか、日本語ができてから向こうに行くっていう感じなんですね。ですからまあ、日本人は少なくとも大陸の影響は受けてない。だから随分言語も違えば、遺伝子も違うし、だいたい考える文化が違うんですよね。殺し合わない文化だとか、優雅な文化だとかいうのは非常にフィリピンなんかに近いんですね。一回フィリピンに行った時に、フィリピンに絵を見ましたね。どっか博物館か美術館に来ました時ね。そしたらちょうど地面にコーランと、それから今コーランって言わないんですけど、まあ、コーラン、イスラムのコーランと、それから聖書かなんかがあって、なんで人間は争い合うんだろうかっていう大きな図が、あの絵がありました、絵画が。まあ、日本人と同じ気持ちですよね。宗教なんかでなんで争うのっていうのがありますね。まあそれなんかを見ますとね、なんかこう精神的な親近感っていうのは、東南アジアの方が強いなっていう気もしないでもないんですよ。まあ、そういうのから言って、実はこのブログにですね、だいたい固まってきたんですよ、僕の日本のルーツっていうのが固まってきましてね。それは多分アフリカで発生したものがアラビアの南、インドの南、インドネシアあたりから北上してきた、言語も自分たちで作った、これが日本だということですね。5万年ぐらい前と、すごく寒かったと。その当時はまだ中国なんか寒くて、非常に人間がまだ来れるか来れないかぐらいのところだろうと。まあ来ててもですね、北京原人とかなんとか来ててもですね、少数だっただろう。だけど気候が悪いですからね、気候が悪いって作物も取れないし、食べ物も少ないんで、戦争も結構多かって、略奪なんかも多かった。だからまあ平和に過ごしていたっていうのは、まあ日本ぐらいだったんじゃないかなっていうのが、私が今回、日本人のルーツを整理する時の根幹になってるんですね。もちろんいろいろコメントを見ますとね、いや実はアフリカじゃなくて、アトランティス大陸とかなんか海に水没した大陸あるんじゃないかって、いやなかなか面白いと、少しそれ調べてみようと思ってるんですね。それからまあいろいろなこと考えられますよ。アフリカで一応東アフリカでできた人類がインドの南ぐらいである程度文明を作ったり、インドネシアのあたりで文明を作ったりしてるかもしれないんですよ。 それはね、どうしてそんなふうに思うかっていうと、このあとね、その東の方に行ったのっていうのはものすごくハワイだとかですね、それから陸地の方は今度アフリカ、アメリカの方行ってるでしょ。今まあベーリング海峡渡ってる方が正しいかもしれませんが、まあそういうことで、私の考え方はですね、まず第一に今は常識で、あの割合とお前は常識に反するじゃないかっていう、僕のブログにだいぶ書いてる人もいるんですけど、僕はね常識に反することは全然気にしてないんですよ。だって常識なんていうのは今の学問ですからねあのしたら、あの今のも天動説、地球の周り太陽回ってるとかね、人間は猿からできてるとかって言わざるを得ないわけで、まあ学問っていうのはそうじゃなくて、今アインシュタインの相対性原理と一般相対性原理がなければ宇宙をほとんど説明できませんしね、まあ今一般相対性原理でもまた難しいっていうのが出てきてるわけですよね。だから量子力学もそうですね。ですからまあ物事っていうのは間違って、我々の頭は間違ってるわけですから、いろいろ考えてって言って、僕が思ったのは日本人のルート、日本ルーツ、日本語のルーツっていうのは日本で誕生したんだ、大陸とは切れていると、はっきりとこれはもうした方がいいんじゃないか、その方が今後僕らが考えたり日本文化を作っていったりするのにいいんじゃないかっていうのが僕の考えなんですよ、現在の考えなんです。またこれは変わるかもしれないんですね。変わるかもしれないんですと怒られるかもしれませんが、まあ実際上変わるかもしれないんですよ。でだけどもそれはね、あの例えば DNA の研究なんかで今どんどんどんどん進歩して、世界の民族の DNA 分布のいろんなあの情報っていうのは世界で一括して管理されてますからね。ですからそういうのが変わっていけば、それはそれに応じて変わらなきゃいけないんですね。あの本当に遺伝子なくちゃ分かんないんですよ。よくあの縄文人は何顔だとか弥生人は何顔だって言うけど、こんなの当てにならないのはですね、僕はあの鳥のね、あの DNA をもう勉強してびっくりしちゃったんですよね。おしどり夫婦なんていう、おしどりだから結婚して一度も離婚もしなくて、いつも夫婦連れ立って歩いてて、その後ろに、子供の水鳥のおしどりがくっついて泳いでなんかしてますからね、夫婦仲むつまじい人と思ってたら不倫の卵がなんか3分の2ぐらいあると、それも奥さんが積極的に不倫するんだと。いやいや、やっぱり顔つきだけ見てるとわからないなって思ったりもしてるんですね。まあ、そういうことで、一応この皆さんの今日はですね、皆さんのいろいろな反論とかですね、疑問とかですね、なるほどなっていうのが、ずっとあのコメント欄で見たもんですから、実はあの今までの僕の整理で、僕のですねところに帰ってくる、アップしてくれる人から僕のところに帰ってくるもので、ちょっと皆さんのコメントが見れなかったもんですからね、だから大変に失礼しまして、あの一昨日ぐらいに回復しましたもんですから、早速皆さんのコメントを読んで、なかなか面白いなと思ってですね、今日はあの表紙も変えましてね、シリーズ19古代日本の4ルーツ整理を振り返るということで、ページを作りました。どうも皆さんコメントを寄せていただきましてありがとうございます。